皆さんこんばんは。お久しぶりです。もしかしてちょっと声でもまだ、若干聞こえて、しまうかもしれないけど、僕は2週間ぐらいですね、ちょっと風邪、まあ、風邪よりなんか辛いやつだったはずなんだけど、そういう病気があって、2週間ぐらい休んでてっていうことで、ポッドキャスト、まあ、先に録音した方が良かったっていうのがあるんだけど、まあ、毎週ね、毎週、まあ、週末でやってるから、まあ、こういった影響で、ちょっと2週間、ポッドキャストを休んでしまったけど、まあ、95% ぐらいかな、回復をしていますので、今週も、ポッドキャスト、最大限の人生を送ろうぜっていうポッドキャスト、っていうポッドキャストじゃなくて、最大限の人生、起ころうぜ、を届きたいなと思います。まあ、病気になってね、すごい、うん、まあもちろんその病気になって大変なこと、まあ辛いとかっていうのはあるけど、うん、自分の中で一番辛かったのが、結構先週、まではすごい勢いがあって、いろんな新しいことにどんどんどんどん挑戦していて、まさにその週自分が病気になってしまうっていうのが、すごい勢いが、冷めてしまったっていうのがあったから、もうさらに力をね入れ直して、まあ、その時、やっていた頃をまたやり直したけどならないっていうね、ちょっと難しいことあるけど、まあね、病気になる時はちゃんと休まないと、そもそも回復しないけど、やっぱりそれがまだ自分の中ですごい難しいところで、まあ、本当に今から、いろいろ、運動だったり、まあ、倫理法人会に行ったりとか、まあ、あの、今週もちゃんと行ったけどね。もう一回生カモを、生カモを経験して、体験して、火曜日の朝にね、あの、練馬区倫理法人会また行ったんだけど、まあ、今回でね、今回の話で、まあ、もう一回その、まあ、心が先っていう話が一番、響いたのかなと思うんだけど、まあ、何回も聞いたことある話で、まあ、まさに自分が一番好きな言葉、今壁に入ってあるから、まあ、ちょっと読み上げるんだよね。信ずればなり、売れれば崩れるっていうすごくいい言葉があって、まあ、カモさんがいつも引用するところは、信ずるっていうことは、現実はそうであるから、それと信ずるのではない。そうであることは信ずるも何もない、もうすでにそうである。本当に信ずればそうなるのであり、必ず信じた通りにさせるのであるっていう、これが万人幸福のしおりから、まあ、引用した、言葉なんだけど、まあ、先に自分が思い描いた通りに人生はそれに従って送る変な日本語になってしまったけど、そうだね、その通りね、そう思ったらそうっていうのがまさにその通りで、ね、もし自分がうまくいかないかなと思ったらうまくいかないね、大丈夫かなと思ったら大丈夫じゃない、うまくいくって思って、そのような思考を持ちながら、行動すると必ずその、ね、通りに、なるから、ちょっとメッセージが来て、すごい、気が取られてしまったけど、まさにその通りで、で、自分も本当に今ね、すごい集中していて、全部これから自分がいろんな夢を、まあ、抱いてるから、この夢を実現させるためには、まあ、必ず実現させる。最近も本当にその10年間のゴールとか1年間のゴールをもうすごい細かく設定して、絶対その通りにさせるから、皆さんも楽しみにしてください。でも、本当に、これがもうすべてなんだよね。もうマインセットで本当に人生は変わるっていうのが、今週、感じたことです。のと、病気から回復していたのはよかったと、また今週ね、内視鏡症候群のお話をしたいなと思います。で、まあ、前回いろいろ話したと思うんだけど、前回の続きで、内視鏡の、特徴について話したいなと思います。で、まあいろいろ準備してあるから、まあちょっと読み上げながら自分の経験に照れ合わせて、まあ、なんでこうなってしまうのか、で、これなんで悪いのかとかっていう話をしていきましょう。まあ最初、内視鏡の特徴ね。まあじゃあ一つ。内視鏡は献身的。 人のために何かすることは、気分が良いと語る。寛大であることは自分が良い人、であることを示すための印で、寛大であれば愛され、感謝される人間になれると信じている。まあ、これを聞くと、何が悪いのか。だそれいいじゃん。だって、献身的なんて人のために何かやるって。まあ、そうだけど、これもまた倫理の話になってしまうけど、順番が間違ってるんだよね。本当に自分の場合も、今自分も献身的だと思っていて、まあ、人のための貢献、日本のための貢献、日本国民を最大限の人生を送るより俺は頑張るみたいな、すごくいいことなんだけど、やっぱり順番が間違っていて、先に自分を満足させて、自分を幸せにさせてから、他の人を、幸せにさせるとかね。これが一つ。で、順番がそもそも間違ってるから、もともと自分にないものをあげないから。ね。だからずっと献身的である、献身的な自分は、自分しか愛されない。っていうか、もうそもそも間違ってるし、感謝されないっていうのもそもそも間違ってるしね。存在するだけだって、お母さんね、家族とか喜ぶし、ね。恋人とかだったりとかね、存在するだけで感謝される、愛されるから間違ってる。ただ、で、それでね、その変な、生理が、動いてしまって、ナイスガイは他の人が自分に優しくしてもらうように行動する。まあ、前回もこれも、何回も出ると思うけど、これがもう一つの特徴ね。で、ナイスガイは、世話焼き。で、悩みがあったり、助けを求めている人は、怒っていたり、落ち込んだり、悲しんだりする人がいれば、ナイスガイは多くの場合、頼まれもしないのに、問題を解決しよう、事態を、好転させようとする。そうだね。まあ自分も、確かにその、他人の問題の火消しに、走らせた時期もたくさんあって、なんか担任がな、これが辛いなとかってなるときは、もうパーッとその解決法を出したいっていうのが、まあ本音だったり、まあこれは、そこまで悪くないところもあったりするけど、これもね、もともとそのナイスガイの思考の、もともとのマインセットに基づいたことだから、他人が同じくしてもらうように、まあ他人の問題を解決しようとするんだよね。自分はもう本当に大丈夫で、なんかその他人の問題をただ、なんかただ友達とかだから、アドバイスをしたり、助けたりとかするんじゃなくて、まあ自分にも本当に問題とか苦しんでるのにそれ言わなくて、他人の問題にひたすら集中して、で、そうすれば、その他人がね、自分の問題に気づいて、それもやってもらうという精神が覚えてるから、それがね、ちょっと間違ったりとかしていて、まあ自分の場合も、まあそんなに、例えば人が話さなくても、その問題の深掘りとか、問題を探したり、その他人との会話の中で何かの問題を探して、で、その問題を話してくるときに、あ、こうすればいいじゃん、こうすればいいじゃん、こうすればいいじゃんっていう提案をだんだん出して、あ、やっぱマックスいいねとかって言ってもらいたいように、やっていた確か、っていうのがあって、それがね、相手が頼んでないのに、ね、どんどん、ああいうね、提案とかしてしまうと、もちろん、煙たがるっていうのが当たり前だと思うから、まあ、これもナイスガイの特徴の一つね。あとは、ナイスガイは、認められたいね。ナイスガイは認められたい。人からまとめられたいと思うのは、ナイスガイ症候群に共通する特性。ナイスガイの、やることと話すことと、すべてに人から評価されるようにしよう。非難されないようにしようっていう、計算が動いている。特に女性との関係では、抽象だけこれはですね、なかなかやっぱり、ナイスガイの中で強いよね。特に日本にいる外国人であれば、周りの人会った時に必ず言われるのが、お、
なんか、え、何年住んでるんですか？日本語うまいですね、みたいなずっと言われるから、これもね、逆効果。これを探すから、で、この普通のうまいねとか飽きちゃうから、え、日本育ちですか？みたいな、さらにそういう、もっと褒め言葉をもらうように、頑張っちゃうっていう、なんかそのね、そんな変な、精神が動いてるから、本当にね、良くないと、そういう計算がね、非難されないようにっていうのが、評価されるようにしようっていうのを、そもそも相手に合わせてるから、誠実でもないし、そんなことで幸せにならないよ。で、自分も本当によくするんだよ。こういう行為は、まあ、よくっていうのがちょっと言い過ぎかもしれないんだけど、まあ、最近もね、気づいていて、だんだん良くなってるけど、過去にも多かったし、今でもやってしまう。昨日もね、友達とか C 社にいたけど、まあ、みんなが割と何か共通の知り合いで、まあ、もちろん自分もみんな会ったことあるけど、そんなに深くなくて、一人以外はね。で、その場で本当の自分でいられなかったっていうのが、すごい悔しくて、まあ、え、忘れちゃったんだよね。目立たないように、悔いとして出ないように、まあ、ちょっとね、その場の雰囲気に合わせてしまって、つまらない灰色の人間になってしまったっていうのがね、認められたい。いい人。あ、いいね。何も言わないとか。まあ、嫌なことしないねっていう普通の、つまらない人間になってしまった。自分に一番避けたいことをやってしまったっていうのがね。まあ、これもまさに自分が、まあ、これをね、話してるけど、自分も人生の中で一番解決したい課題だし、まあ、まだね、戦ってる状態でございます。なので、まあ、特に女性ね。まあ、女性との関係でね、例えばナンパとかの時に、すごい、イケメンだね、日本語うまいね、とかでめっちゃ多分言われたい精神が動いていて、なかなかそれが強いから、自分が本当に好きなタイプの女性に声をかけないとか。なぜかっていうと、そうじゃない人であれば、まあ、もちろん見た目がより普通とかであったりとかすると、だって、すごいねって言われる可能性は高いじゃん。それでね、自分を押し殺したりとか時もあったりしてた。ナイスガイはいさかいを避ける。これもしかして一番強いかもしれない。確かにジェイと一緒に、ポッドキャストをやった時に、まあ、この話をよくしていたんだと思うんだよね。二人ともなかなかこういういさかいを避けるっていう特徴を直さなくて、まあ、これの細かいこととしては、ナイスガイは物事をスムーズに、進めたがるので、波風が立ちそうなこと、人を怒らせようなことを避けようとする。まあ、これはまさに強いね。まあ、過去のポッドキャストにも何回も話したことあるから、まあ、ささっと話すけど、ね、この精神はな確かに自分の中にほ、あの、働いてるんだよね。本当に言いたいことを言えなくて、いさかいを避けたいために、まあ多分若い頃の、まあ、ずっとお母さんから、怒られていて、でもお母さんは僕の言うことをそもそも聞かないから、まあとりあえず部屋に行くみたいな。怒られてるまま部屋に行く、黙って部屋に行くみたいな、ことが多かったから、ただもう28歳だし、子供ではないから、もうどんどん、勇気を持って、本当に言いたいことを言った方が人生が楽だし、大事だから、どんどんこのいさかいを避けたいと思っている。もちろん、子供の頃よりは成長しているけど、まだまだね、まだまだ成長の余地はたくさんあると思います。で、次はナイスガイは、欠点やミスを隠す。ナイスガイは自分のミスや欠点が見つかって、周囲を怒らせたり、バカにされたり、見干されたりすることを極端に恐れる。まあね、そうだね。まあ自分もこの高校生の頃とかは、これはもう毎日のようにやっていた。今は少し良くなってるかな、これは。でもナイスガイの特徴の一つはこれだね。もう本当高校の頃は何かの間違いとか何か質問あった時はとりあえず聞かなかった。もうめんどくさいと思って聞かなかった。っていうのがあるから、自分がなんか変なことやったら、まあ、なんとか自分でひたすら、例えばなんかこぼしたりとか、ひたすらでそれね、きれいにしようとしたりとか、まあ、たくさん知ってたけど、まあ、このところはもしかして自分が今良くなってるかもしれない。多分そこまでしないかも。ナイスガイは正しい道を求める。そうだね。これはね、ナイスガイは、ハッピーで波のない、人生を送るにはコツがあると考えており、 何事も正しいやり方さえ見つければ、すべてうまくいくと信じ込んでる。まあ、そうだね。正しい道。これが、まさに自分が、なんか自分がその考えてしまっていて、考えて行動しない傾向が今まで強かったから、まあこれからもね、バンバン行動するから、全然問題ないけど、今まではね、まあ考えがちで行動しないっていう人、せっかくね、神様からいただいた人生を無駄にしている。どんだけ自分の戦争がね、苦しんでて生きて、今自分が生きられるのに、その人生を無駄にしていた僕がいた。なぜかというと、正しい道を求める。で、自分の壁には貼ってあるのか、一番もしかして好きな言葉なのに貼ってないか。貼っていた。もうなくなったかも。ただ、これがね、何回見てるけど、正しい道を選ぶのではなくて、選んだ道を正しくする。とりあえず早く選べ。考えるの大事だよ。考えるの大事だけど、考えすぎるのが本当に良くないから、ちょっと考えて、やっぱこれだよ。その直感に従って選んで、その道を進みながら、その道を歩みながら正しくしていく。それがね、最高。で、ナイスガイはこれなかなかできなくて、自分もなかなか行動を取らず、行動せずにね、考えてしまったり、ずっとその正しい道、これがいいかな、これがいいかな、これが、もっとちゃんと考えて、みたいなバカなことをずっとやってたから、もうやめましょう、やめます。はい、宣言しました。ナイスガイは感情を抑えがち。俺も抑えがちだったんだよね。もちろん今でもちょっと抑えがちなんだけど、全部過去形に行った方が、そのね、いいマインセットになると思ってるから、だったよなーって言ってるんだけど、今ね。ナイスガイは感覚的ではなく、分析的。まあ確かにね。感情的な行動は時間と、労力の無駄と考えており、感情を努めて、表に出さないように、表じゃないね。表に出さないようにしている。はい。日本語頑張ってるマックスです。ナイスガイは、感覚的ではなく、分析的。まあ、そうだね。分析の分析的ね。日本語頑張ってます。はい。分析的、確かにね。いつも、その子供の頃から、まあ、すごい、お母さんがいつも感情的だったから、それが、なんか俺は違う。俺はそれと違う。みたいな精神も、働いていたし、自分の感情なかなか打ち明けなかったっていうのは確かに、その通りですね。なんか自分が怒ったり、めんどくさいなことがあったとしても言わないとかね。まさにそのね、お母さんなんで日本に、来らないのか、お金ですって言われた時に、めちゃくちゃ怒ったのに言ってなかったとか、抑えちゃったんだよね。で、その感情を抑えてるっていうのが不誠実。感じてるのに言ってないっていうのがおかしいから、マックスは何やってんだよみたいな感じなんだよ。でも今でもやってしまうこともあったりする。ただこれは極力減らしたい。もう誠実な人生、自分らしい人生を送るためにこれは絶対必要だから、うん、やる。ナイスガイは父親と違う、と思いたい。ナイスガイの多くが、父親が不在がちだった。まさに自分もね、父親がいなかった。うん、そう。存在感がなかった。怒りっぽかった。女好きだったね。アルコール依存症だった。などと訴える。人生のある時点で、そういう父親と、正反対の生き方をしようと決めたとしても、不思議ではない。そうだね、自分も本当に子供の頃はずっとこれ持ったね。ずっとこれを持って、思ってたんですよ。ただ、実際父親を、ブリジェンドから、なんだっけな街は、ハロゲート。ハローワークじゃなくて、ハロゲートっていう街。ハローじゃないし、ハロゲート。ね、ローじゃない、まあいい、いや。まで運転していて、取り立ての免許で、初めて運転した時はイギリスで運転しても会いに行ったんだけど、まあ、会いに行ったらね、まあ、普通の人間だったということがあって、まあ、今にいる息子、自分の、まあ、弟になるけど、にも、すごい優しくしていて、まあ、普通の人間だなと思うから、今は、その父親と違うっていうのが、ちょっとなかなかなくてね、 もしかして自分の場合は、どうしたかっていうのがあるけど、だってその時のお父さんの状況とかお母さんの状況なんて知ることさえもできないから、判断、それでね、自分が評価したり、俺だったら違うぞとかで言ってる場合じゃないと思うよね。だから実際、その父親に会って、父親に会ってね、今は特にそう思わない。絶対父親と違うぞっていう生き方はしない。ね、特に思ってない。だから、もしかして、ちょっと克服できたかもしれないです。次は、ナイスガイは、女性といるのが、心地よいと、心地よいね。今日もちょっと日本語頑張ってますね。子供時代の、境遇もあってか、ナイスガイの多くは、男の友達が少ないようだ。大抵は、女性から認められたいと思っており、自分は他の男性たちと違うと思い込んでいる。自分は他の男たちのように、自分勝手で怒りっぽくないし、暴力的ではない。そう思いがっているのだと。思いたがっているのだ。ちょっとなかなかね、これ自分がその感情を打ってた時に、なかなか間違ってたやつが多いから、まあ、俺の場合はね、女性の友達は多いけどね。あと、子供の頃は、本当に女性に囲まれていて、もうお父さんいないし、おじいちゃんぐらいだったかな。でもおじいちゃんはそんなに、別にね、何もやってくれなかったし、だからあんまいなかったね。おばあちゃん、おばさん、お母さん、と、そのお母さんの友達とか、に囲まれて、育てられたから、まあ、この精神は、ね、この考えっていうか、この傾向は自分の中にあるかもしれないね。まあ、女性といるのが、心地よいとかっていうのがある。まあ、どうだろうね。ただ、ナイスガイにはこれが、めちゃくちゃ強いと思うんだよね。女性の友達が多いとかっていうのが、間違いないかもしれないね。ナイスガイは自分のことを後回し。そう。これね、本当に。ナイスガイたちは自分の望みを、最優先するのは自分勝手なことだと考える。自分の望みより、他者の望みを優先することを美徳と考えるからだ。そらね。まあ、まさにこれが自分がいつも、重要視しているところだね。こうしないように、自分のこと後回しじゃなくて先回し。先に自分酸素マスクつけて赤ちゃんにつける。っていうね、もう本当に自分を優先していこうぜ。ね。まあ自分のこと、頭足とかじゃなくて自分のことが先。だから自分を優先しないと誰も優先してくれないし、誰も何もやってくれないから、ね、その役割を果たそうぜ。だって、ね、やらないと意味ないもん、そもそも。最後にね、最後。ナイスガイはパートナーの気持ちを優先。パートナーをハッピーに、できるだけ自分は幸福。多くのナイスガイがそう語る。したがって、大抵のナイスガイは、二人の関係をより良くするために膨大のエネルギーを使う。そうだね。確かに。これまた読んで。自分もしかしてこのことやってたかな。パートナーをハッピーにできるだけ自分は幸福。そうだね。俺もこれやってしまったかも。相手が幸せであれば大丈夫みたいな感じでやっていたかもしれない。とりあえず相手を喜ばして、それでうまくいくって、もう確かに自分もこれやってたかもしれないね。すごい嫌だけど。やってしまったかも。まあ、これが、ナイスガイの、特徴だった。そうだね。まだまだこういう、まあ、ナイスガイというところで、ナイスガイ症候群の話を、まあ、ちょっと今日はね、短めに、まあ、もう25分だから、まあ、これでいいかなと思っていて、まあ、ただ、ずっとそのナイスガイの話してるとあれだから、まあ、次回もしかしてその次はするけど、まあ、後で考えようかな。どうするかっていうところ。そうね、皆さんもいつも聞いてくれてありがとうございます。ちょっと2週間ぐらいね、休んではしまっていましたけれども、ね、これからも、毎週必ず、ポッドキャストを、配信するように頑張ります。なので、みんなまた来週お会いしましょう。はーい。じゃあね。